皆さんこんにちは。ハッピースター、イエス様をお祝いいたします。キリスト教にとってクリスマスもとっても大事な日なんですけれども、このイースター、イエスキリストが死から蘇られたというのは、ましてまた素晴らしいこの日となる、なっているわけですよね。私たち、このイースターを本当にお祝いできることを心から感謝しております。
マルコの福音書16章12節から20節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。主イエスは彼らに語った後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。
さて、今日の本文なんですけれども、まあ、いわゆるですね、神学というところに立ってみますと、まあ、いろんな議論がある場所でもあるんですね。実は、この本文のマルコ16章なんですけれども、まあ、8節までが、まあ、いわゆる、シナイ写本とかですね、バチカン写本とかっていう、まあ、いろいろな、元々の、大元になった聖書の記録されたものがあって、それをまあ、写しているわけですけれども、その意味において、昔の写本には、大体この8節で終わっていると。つまり、その後の9節からは、誰かが、こう、書き加えたものであると、付け加えたものであるという、こういう議論がずっとあったんですね。ですから、今、日本でもそうだと思いますが、大概の、まあ、保守、伝統のメインラインにある教会などは、おそらくこの部分に関しては、後から付け加えられたものであると、講談からも教えているのではないかと思うんですよね。私はいつもこういう立場に立っています。聖書は66巻、誤りのない、言葉である、神の言葉であると信じています。ですから、時期通り、つまり、書かれている通りに私たちは受け入れて、そして神様の本当にご栄光のために私たちがこの聖書を通してこの地を生きている、神が生きていることを証ししながら福音を伝えて生きている。まあ、これが、まあ、私たちクリスチャンのスタイル、つまりスタンスではないかというふうにも思っているんですね。まあ、その中で今日のこの9節以降の御言葉なんですけれども、私は神様のお心が明確に示されている箇所だと信じています。この8節で終わってるっていうことはですね、何かいかんせん、非常に、このまとまりのない、文章になるのではないかな、というふうにも思っていますね。ですから、この9節以降の言葉を、私は信仰を通して明確に受け取って、ここにあるそのお心をですね、神様のお心を実践していきたいなと思っております。特にですね、この17節以降を見ますとね、非常に信仰の、イエス・キリストを信じた者に与えられる神様の特権、そして、印が伴うということが明確に書かれているんですね。実はですね、ここから出てくる悪霊を追い出しからの箇所に関しては、この使徒の働きを見ますとですね、すべてのことがあの使徒の時代、その言葉が実現している、成就しているっていうことがわかるんですね。例えば、17節に出てきますが、悪霊を追い出し。これが使徒の働き19章の12節に出てきます。彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当たると、病気が去り、悪霊も出ていくほどであった。この出来事、 本当に神様は今もね、変わらず行っておられると私は信じています。昨日もですね、ある方がお電話くださいました。まあ、どこの方かどなたのなのかは申し上げることはできませんけれども、私たちのメンバーではない方で、実は星野教会に通っておられる方なんですが、ご実家の東北の家に帰ったら、今までになかったような何か不思議な現象をいろいろ体験したとおっしゃるんですよね。まあ何かね、なんかオカルトの映画のような話をしているようで申し訳ないんですけれども、例えばトイレの電気がね、ピカピカピカピカ、スイッチも入れたり消したりしてないのに、こう光ったり消えたりしたとかね。それから玄関に誰もいないのにね、人が立ってる影が映っているとかね。まあちょっとね、そういう話を聞くと信じられない方もいらっしゃると思います。それがその人の幻覚、また何か脳の作用によって起こっているという向きもあると思いますね。でもここでは申し上げられませんが、明確に何かそれは悪霊による仕業と思えるようなことがいろいろと見受けられるんですね。その理由は一つは、彼が本当に迷ってですね、実はキリスト教信仰を捨てようとしていたという話をなさってました。教会から去りたい。何か自分に対する自信がないということですね。自分が罪人であって、本当に情けない存在だ。だから、私などは教会に行く資格がないんだと最近思っていたということでした。でも、そんな中で、ご実家に帰ったとき、そんな現象に現れたとき、彼の中にはもう完全にイエス・キリストが消えていたっていうんですよね。恐れしかなかった。ね、私はこんなとき、キリストイエスを信じる者は悪霊を追い出すべきだと思いますね。イエス様のお名前と、その流された血潮によって悪霊を追い出す。この御言葉は、そんな励ましの言葉、私たちがやるべき言葉を語ってくれていると思います。さらに、新しい言葉を語りとあります。これも、使徒の働きの中に見ることができますね。大きく二つあるかと思います。いや、三つあるかもしれません。一つは使徒の二章の四節にある、他国の言葉、聖霊様が望まれ、降臨されたとき、人々が自分の国の言葉ではない言葉を語り始めた。という出来事があります。他国の言葉ですね。さらにこの異言、タングと言われるその言葉の意味が、また使徒の10章の46節を見ますと、彼らが異言で語り神を賛美するのを聞いたからであると、このペテロがそのことについての説明をするわけですね。自分の経験を通して。ここにある異言は、むしろこの他国の言葉というよりも、霊の言葉、霊言と訳してもいいのではないかと思っているんですね。自分では意味を知らないんですけれども、知り得ないんですけれども、何か私たちの舌の上にそのような言葉を置いておられる霊の言葉だ。そして同じように19章の6節使徒の働きには、パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨んで、彼らは異言を語ったり予言をしたりしたという出来事が載っていますね。この私はあえてこの三つ目の、この異言の意味、それは新しい言葉。世で私たちが習ってきた古い習慣によって使ってきた言葉ではない。天の言葉とも言える。神様のお言葉、お心を語ること。これが新しい言葉という意味でもあるかと思っております。本文の18節には蛇をもつかみっていうことが出てきますね。これが使徒の働きの28章にこんな形で出てくるんですね。パウロがいよいよ連行されてイタリアに連れて行かれる船に乗せられた時にですね、その船がユーラクロンという風によって流されてこう破線する、そのようなことをパウロは予言するんですね。でもパウロの言葉よりも船長の言葉を聞いた人たちはいよいよこの失敗こうして出かけて出版するわけです。ところが、その途中で、その言葉通りに、ユーラクロンという暴風が吹き荒れて、船がどんどんどんどん流されて、マルタという、今では地中海のね、風光明媚な観光地になっていますけれども、 そこに流されていくわけですよね。ところが、そこにいたときに、マムシが出てきまして、蛇が、この手に噛みついたんですよね。まあ人々、島の人々は特にその蛇に噛まれたら、みんな高熱で死ぬと思っていた。ところが、パウロはピンピンしていたんですね。これは、何を置いてもこの御言葉の成就だと、私たちは見ているんです。でもこれもまた意味があろうかと思います。今日も蛇のような私たちにつまり毒を与え、殺してしまうような何かそのような言葉や出来事や事件があったとしても、私たちはむしろその蛇をも掴むほどのそのような力を得、神様の力を得て、この悪しき者、否定的な思い、悪しき霊たちに対しても立ち向かい勝利する、そのような力が与えられているんだということですね。そして最後には病人に手を置けば病人は癒されますと書かれていますね。これも使徒の働き19章、同じシーンですけれども、パウロがですね、このエフェソというところに出かけて行った時の話でありました。人々は熱心にですね、福音を聞いていたんですよね。ところが、そんな中で、人々があるときは、パウロが身につけていた手ぬぐいですとか、前掛けを持ってですね、それを当てるとですね、なんと病気が治る、悪霊も出ていった、というような話なんですね。これもまた、この御言葉の成就だということができると思います。さらには、先ほどの使徒の28章、マルタ島での、やはり出来事ですけれども、その地域に長官のプブリウスという人がいたんですね。そのお父さんが発熱と下痢で苦しんでいました。ところが、パウロが祈るところにですね、手を置いて祈ったら、なんとそれが即座に癒されたんだという話なんですね。今日私は、このマルコの16章の御言葉が今日のテキストですけれども、この新約聖書の中で成就し、そしてそこで終わった出来事ではなく、今も起こりうる、そのような、いや、起こる神様のお心であると私は信じています。聖書の中だけにこの神様の働きをとどめるのではなく、歴史で全てこのようなことは終わった出来事だ。奇跡も含めてですけれども、そのような考えもあります。しかしそれであったら、キリスト教は過去のいわば宗教であるということができると思います。私自身21歳の時にキリストイエスを受け入れました。でもその時、確かに生きておられ、今日の言葉のような力強い励ましと力を体験して、私はキリストイエスが本物の神だと信じたんですね。聖書という今から2000年前、3000年前に書かれた、その古い書物だけに閉じ込められているキリストイエス、神ではなく、今も変わらず生きておられる神様、その方が私たちと共に今もこの日本に、私の生きているところにおられるという、この信仰で歩んでいきたいと思いますね。皆さん、聖書を読みましょう。ディボーションをしましょう。祈りましょう。聖霊様に満たされて参りましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
んな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。